ハト組ホームルーム。
ハト組ホームルーム主席を取ります。妙優さん。
はい。
そして私日向大輔。はい。このハト組ホームルームは世界のあちこちに思考を飛ばすかのごとく地球をぐるぐる回りながら話題を拾い集め、心の旅行的なものを僕らがしている様をですね、横で随伴していただく随伴そんなポッドキャストでございます。
グローバルに出たね。
グローバルですよ。いや前回インドの話、
そうね、
あ前回聞いてない方はですね、ぜひ
ね、
ある種神回、いやある意味神回というか仏回、
仏回
内容は意味が聞けば意味がわかると思うんですが、まあそういうお話をしてましたのでね、よかったらお聞きいただければと思っておりますけれども、なんかこうさっきね、ちょっと喋ってた内容で、こう男の子と女の子の違いみたいな話が出たんですよね。こう、あ、妙優さんは、息子さんがお二人いらっしゃってね、もうお二人とも成人されてるんですよね。でしたけど、だから女の子を育てたことがないっていうお話でしたけど、やっぱ違うよねっていう話で、
いやー違うんじゃないかな、
まあもちろん個人差もあるし、家庭環境とか時代の差ももちろんあるんだけども、
あると思うけど、
とはいえやっぱりこう生き物としてというか物理的に違いが結構あるから、だから考え方とかにも、やっぱり考え方とか周りとの、なんでしょうね、コミュニケーション取り方とかも、まあ違うよねって言ってて、
違うような気がするよ。あのほら最近はさ、あの男だ女だっていうといろいろとあのめんどくさい世の中になってきたけど、でもやっぱりね、これは違うは違うのよ。
そう、
同じではない、
上とか下ではないから。
そうだから差別とか言うとめんどくさいけど、区別だよね、区別違うんだから、でね、お子さんいらっしゃって、男の子と女の子両方、あの第三だって、持ってらっしゃる方は多分実感してくださるんじゃないかなと思うけど、男の子の方が、あのやっぱりおバカだよね。
おバカです。それは間違いないです。
なんとなくね。
あのいろんな意味で、
いい意味でね、
そう、愛すべき要素としてのおバカというか、まあ裏表がなかったり、あまりこう打算がなかったり、みたいなのはありますね。
でね、あとね、なんかね、本当にね、優しいと思う。
優しいって言ってるのはどういう優しいんですか？
要はさ、あの私は自分が一応女の子だったからわかるんだけど、あの例えば親が風邪ひいてたりしたら、あの大丈夫とか言うよ、もちろん大丈夫とかさ、あのお水持ってきてあげようかとか、
まあ、実際思ってるしね、
もちろん思ってるしするんだけど、そこのどっか一箇所にお利口になりたいからみたいなのがちょっとあったりする、自分としては、これやったらお利口って、あのお利口な自分になる、お利口って言ってもらえるから、あの大丈夫っていう、その優しさのところにさ、ちょっとくっついてる感じなのよ、まあそうじゃない女の子もいたらごめんなさいね、私はそうだったの、でも男の子ってそのちょっとくっついてるのがないのよ。
見え方を意識するっていうことだったりとか、
だから本当に大丈夫っていう時は本当に大丈夫としか思ってない、で、興味なかったら、あの熱出してひっくり返ってても何も言わないから。
ああ、そうか、私どっちかっていうとそういう意味では女の子寄りだったかもしれない、ちょっとやっぱありました、そういうの、なんか、まあ、打算ではないけど、どう見えられるかな、これ言ったら大人はどう評価するかなとかを、まあ、どっかでは考えてた気がする。
あとさ、外食した時も、
外食ね、
そう、
ファミレス行って、
そう、まあ、あなた方はね、あのファミレスってなるかもしれない、私たちの子供の頃なんかファミレスなんかなかったからあの普通のまあ外食よ、
はいはいはい、
ね、レストランに行ったとしてだよ、
はい、
ね、そしたらさ、もうメニューってピンからキリまであるじゃない、で親がさ、はい、なんか好きなもの食べな、何でもいいよって言われてもだよ、もうさ値段見ちゃうのよ、まず、自分が何食べたいかじゃなくて、で安いものを頼むことになるわけ、だカレーライスとかさ、あの普通のたぬきそばとかさ、
たぬきそば
そういう値段が張らなくてさ、
はいはい、
っていうものをもう無意識のうちにあの考えちゃうところがあった。
それはやっぱ気を使ってしまうんですね。
そう、
あんま高いもの頼んだら悪いなっていう、
とかさ、なんかまあな、そうだったんだろうね、まあそんなに貧乏させられた思いでは全然ないけど、それでもこう なんかそういう感じがあったわけ、うん、ところがさ私弟がいるんだけど、
うん、
まあ、あの子はもう典型的なさ、ノーパッカーンだからさ、
ノーパッカーンすごい言いようですねノーパッカーン
私がさ、んーじゃあカレーライスでとかさ、んーじゃあかけそばでとか言ってる時にさ横でさ、あれあの大きなエビフライがいいとか言ってさ、一番そのレストランの中でもさ一番高くて一番上にあるようなものをさ、はいはいはい、頼むわけよ。
エビフレア頼んじゃいますか。
エビフレア頼んだりしてたのよ。でもそれが結構続いて、自分なりにはさ私だって本当はエビフライ食べたいのになとかあってもさ、うん、なんかどこ言えなくて、
うん、
あのカレーライスかかけそばしてたのに、
うん、
でも何年か経ったらさ、あの親がさ、あのレストラン連れてっても面白くないなお前はって言うわけ。私でえっと思ったら、なんかせっかくレストラン連れてってもあのカレーライスとかかけそばとか家で食べれるものしか食べないんだからって言われた時にさもうすごくさなんかショックだったよね。と思って、あほんなあいつノーパッカーンがエビフライ言ってた方が可愛がられとるやんみたいな、なんかあのエセ大阪弁になっちゃったけど、
ね、いやでも気持ち的には大阪弁になりたくもなりますわ、うん、 そうですよね、
でもそうやってだんだん学んでった、
うん、
あの自分が本当に食べたいものとか本当に好きなものってあの言った方がいいんだなっていう、
いや要するに親からするとその、うん、なんだか裏表ないアホな男の子がもう純真っていうか天真爛漫にね、
うん、
エビフライ食べたいっていうのが親から見たら可愛い、
そうそうそうそう
っていうこともまた
分かったわけですね。また子供らしいとか愛らしいとかさ、
うん、
でも大さんだってさどうだった、うん、エビフライ派、
自分が
かけそば派、
いやかけそば寄りでしたねかけそばなんか気使っちゃうし、
うん、
もうとにかくねお金、まあお金の問題なのかな、何かこう自分たちがやっぱ、うん、どのぐらいの努力をするとどのぐらいお金が得られて実感がない時、特に小学生ぐらいの時とかは分かんないじゃないですか、
うんうんうん、
800円1000円、
うんうん、
どのぐらいの価値なんだろうって、まあ普通に会社員やってた親だったので、
うん、
たまに外食して毎日じゃないしね、たまに外食行ってそんな1000円2000円だってまあ別にって感じじゃないですか、
うん、
もう子供には分かんないから、
うん、
親に出させているって引け目を感じて、
うん、
ちょっとやっぱね、いや僕はあのオプションつけませんみたいな、あの一番シンプルなやつでいいですとかいつものでいいですって言って、でも親はねお酒飲んだりとかするからもうそれでいいじゃないですかっていう感じだったと思う多分、
なんでそういうさ考え方しちゃったのかは分かんないよね、分かんないんだけどもそうだったのでさ、クリスマスの時とかもそうで、まあ誕生日もそうだったんだけど、何が欲しいって言われた時に本当に欲しいものがなくて困るわけよ。
ほう、
欲しいものがないわけだから。
なるほどね、
うん、でいつもあんまり欲しいものない、
うん、
でまあそこで私がお利口に見えたいオーラが出てきて、
うん、
本とか言うわけよ。
本
でよく本買ってもらってたんだけどでもさ、うちのノーパッカンはさ、
ノーパッカン、
ノーパッカンはさ、仮面ライダーだとかさ、なんだかんだってさ、いろんなもの買ってもらってたけど、
あ、
なんかそういうなんかこう本当に違和感のある子供時代だったな。
そうか。でそれって本って言った時っていうのは本当にもう、うん、仕方なくそれしか言えなかった。
うん、まあまあ実際本も好きだったんだけど。
うん、
だから迷ったら本で間違いない。でも
丸々の本っていうんじゃなくて、
丸々の本だよ。
あ、具体的なタイトルもあって、こういう本がいい。あ、そうだ、そこまで言ったんだね。まあ、だからどうなんだろうな。子供の頃思い返したら自分は、そこはね、なんかクリスマスは逆に、うん、ここは晴れの場だと、年一の、
うん、
わがまま言って場だと思って、
あ、いや、いろいろもらったんだ。
言ったってそんなに あんだかあれこれあれこれじゃなくて、なんかゲームの丸々のソフト一本欲しいですぐらいのことは
言った
し、
うん、
あとねもう一個ね、
うん、
サンタクロースですよ。
全然それ信じてた？
いや、そこもまたこの話し出すとね、
うん、
あのね、うちの親はずさんでしたね、そこ。
いや、うちだってそうだよ。
いや、もうね、ちゃんと秘密を守るっていう繊細さはなかった、
うん、
あのひどいのは、
うん、
サンタクロースがまず、
うん、
僕がこういうもの欲しいなって言ってて、
うん、
で親にもそれとなく話してるわけですよ、
うんうん
うん、で親はサンタさんがねくれたらいいね的なこと言ってるけども、うん、起きるじゃないですか朝、
うんうん、
クリスマスの
朝ね、
ね、
うん、
三賢者が帰った、
うん、
その後ですよわかんないけど、いや、うちには三賢者いないけど、うん、そのイエスキリストのね、
うん、
生まれた翌朝ですよ、
う
起きるじゃないですか、うん、枕元にね、うん、赤札堂っていう地元のスーパーの包み紙でいや明らかに最寄りのスーパーというか最寄りのデパートやんっていう包み紙でファミコンのカセットが入ってるし、しかも言ってたファミコンのタイトルのカセットじゃない別のソフトなんですよ、
うん、
どういうことみたいな、
うん、
でそれでしかもそのカセットで、まあ違うけど自分が欲しかったスーパーマリオじゃなくて、
うん、
キングコング2っていうキングコングが戦うっていう別のゲームなんですよ、
うんうん、
まあまあいいかいいかってそれで遊ぶじゃないですか、うん、遊んでるとおそらくもううっすら子供心に子供ながらにあお父さんが買ってきたんだなって分かってないけど そのお父さん張本人が一番ゲームにハマっちゃうっていう、ね、
あ
どういうことみたいなあなた自分の好みで買ってきたんじゃないですかみたいなのを感じて、
ね、
それでもうあそういうことか、
うん、
あ大体見えてきたよってなったんですね
私もすごい覚えてる、うちの親もさ全然クリスチャンとかではないからさ、まあ、ずさんなところがあって、でもさ、クリスマスをさ、演出したかったんだろうね、その時にね。寝てる間にさ、ごそごそごそごそ部屋に入ってきてさ、枕元、あれ、そっち OK! とか、はいはいはい、しなんて言いながらさ、ごちゃごちゃやってんので、私目が覚めちゃったのよ。
下手くそだな。
でも、目開いたらいかんという何か分かっていて、たぬき寝入りを決め込んでたわけだ。
はいはいはいはい、
ね。で、はい、行こう行こうとか言って出て行った後、見たら、枕元に置いてあってさ、プレゼントが。ああ、パパとママが置きに来たんだなっていうふうに思ってさ、もうなんとなくサンタさんじゃないの知ってるわけじゃん、うん、でも隣で寝てたさ、うちのノーパッカンがさ、ノーパッカンがさ、しばらくしたら目を覚ましてさ、で、うわーとか言ってるわけよ。枕元のプレゼントを見て、うわーとか言ってさ、パパは、来たよサンタさんが来たよとか言って大騒ぎしててさ。で、それでパパとママはすごい嬉しいわけじゃない。
まあね。
してやったりじゃない。それでさ、よかったなとか言ってんだけど、一人ぽっつんだよね。知っとるんよあんたさっきごちゃごちゃやってたのっていう。もうすっごいいたたまれなかったね、あれ。
逆に孤独に追いやられたんですね、そこでね、
うん。でもさ、そこでさ、だってさっき置いてたよって言うほどの、まあなんて根性もないから、それぐらい空気読めたから、だから、うん、うちのノーパッカーンと一緒になってさ、わーはーいとか言うんだけどさ、もう頭の半分以上冷めてるよ。頭の半分以上冷めながら、
そうか。
わーいとか言って。でもうちのノーパッカーンは本気で喜んでたからね。
なるほどね。なんか僕の友人とかはもうすでに、うん、まあクリスチャンなんですけど、
うん、
でもはっきりと、いや子供に嘘を教えるのはいかんから、
もう
はっきりと言うよ、もうパパとママ買ってくるからプレゼント、うん、って言ってて、あその方がいいよねむしろ
確かに、
どっかでその段差を乗り越えなきゃいけない瞬間来るわけですよ、
うん、
ああそうだったのかみたいな、なんかねちょっとそこの、
でもさむしろさサンタさんが来てプレゼントをあげるというその夢をさ追っかけてるのは大人かもよ、
うん、
その夢を子供にあげたいっていう、
うんうん、
こう大人になってからもう知ってるけど、
うん、
サンタさんなんかいないって知ってるけどその夢を追いかけたいわけよ大人は、
うんうんうんうん、
でそれをだから子供に見せてあげるみたいなさ、
うんうんうんうん、
子供は別にだってサンタさんがくれようがさお父さんお母さんがくれようがさ仏が手に入ればいいみたいなとこ、
仏が嫌な言い方仏ってやめてもらっていいですか、カタカナで仏と書いてね仏
そういうことないやつ、
前回仏像話したね、今度は物の仏の方の
仏、ね、
仏の方ね、
う
ん、いやまあそれは確かに子供ですからね、本当、うん、そこはそうなんでしょう ね
だってゲームのソフトが手に入ればよかったわけでしょ、
そうですよ、
うん、
だ結果的にやっぱり
持ってきた人がさ誰だろう
ね、子供はもう非常にこう植物的価値を追ってるんだけど、
そうそうそう、
大人は
夢を
実はファンタジーをね、
そうそこに乗っけたいわけよ、
だから大人のエゴなんですよやっぱり結局、
でだからそれにまんまと乗っかって、
うん、
わーいサンタさんっていう子は可愛くてしょうがないわけ、
確かに
自分の夢を実現してくれるから、
うん、
でもさ、さっきさパパが置いてたよねみたいなガキはさ、
ガキって
このコマしゃくれてんなってなっちゃうわけじゃない、
ガキってみょうゆさん一応キー局のラジオ番組で人生相談も載ってるみょうゆさんがガキって言うじゃん、もうガキも仏教用語ですからね、
ガキですよ、
飢えた鬼ですよ、
そう
だから自分のこの飢えた飢えを満たすことにしか興味がない、
うん、
もうそれこそ植物的なことだけで生きている鬼、うん、ガキ、
ガキ、
ガキですよ、
うん、
そうですよね、子供ってでもガキっていう言葉も、うん、そう思うと子供ってそうなんだなってことですよね。
そうだね。でも、
うん、
まあそうせざるを得ないからね、あの方々
だ
って
まだ
いっぱいいっぱいなんだからさ、
まあ
いい
んだと思うんですけどね。
それでいいんだけど。
でもね、本当そう思うと なんか今回はひたすらみおりさん口が悪いかいというノーパッカーにガキに。
そうだったかしら。
いやもう遅いですけど。いやいいんですよ。その最初はね、だからまあ、とにかくその今回はひたすらみおりさんの弟さんがダウンブランディングしているだけの回なんですけど、その弟様もねもうとっくに。まあ、今もね、だから おいくつ差ですか？
2つ
です、ね、うん、だからもうすぐ還暦を迎えられるような、もうかと、で、まあ、ご家族もお子様、うん、お子様ももう親御さんになってるぐらいですよね、
う
ん、
はい、そうです、そうです、ね、
で、どうですか、うん、その弟様
ノーパッカンぶり、
パッカンぶりはその弱い60近くを迎えてのパッカーンはどうなんですか？
いや、さすがに大人になってるよね。
そりゃそうですよね。
そりゃそうだよね。でもいい意味のノーパッカンは持ち続けてる感じがする。
それは何ですか、うん、あまりこう変な意味で人を疑らないとか、
うん、とかね、そのピュアなところ、
おいいですね、
本当に、うん、なんか人がいいっていうの、
あ、なるほどね、
うん、なんかそういうようなとこは持ち続けてる、
ね、それは僕も多少ありますね、まだ、うん、すぐ人を信用しちゃう、
うん、
で
そうだよね、
それでそうなんですよ、
そこそこ痛い目にあってる
もん、そうなんですよ。そうだからね、そこはねちょっとどうかなと思うし、うん、もうちょっとね、そこ逆だったらよかったなって。
いやでもさ、それも美徳じゃない？まあ、いい、人をさ疑って疑って疑いまくってさ、蹴落とすよりも信じてバカ見た方が綺麗事だけどさ、うん、いい気がするよ。
まあ、生として結構妙優さんがよく言う捉え方だと思うんですよ。いろんなこと起きる、まあそれは人生全般で見たら、うん、何もかもね、打率 100% 人間なんていないわけですから、うん、みんなどっかでは失敗したりとか、うん、バカを見たりとかするんだと思うんですけど、 そうね、うんうん、それを受けた上でやっぱり自分たちコントロールできるところっていうのは、それを経てここから何学ぶのかとか、うん、どう変わっていくのかをチョイスすることはできるんですよ、
う
ん
う
ん、でまさに今今年はそういうことをいっぱい経験したので、うん、ああなるほどね、これを例えば仮に、うん、なんかお金を落としたとか、うん、なんかお金を損失したとかいう時にどう捉えるかっていうのはすごく僕の中では分かってきたところがあって、うん、一つはまあ額にもよりますけど、うんうん、お金ってやっぱ数字でしかないんですよ、年齢と同じで、
うんうんうん、
だからそれだけのまあ言ったら損失を経たことっていうのを取り返せる自分だから、
そうだね、
神とか仏とかはこのマイナスを与えたんだ、
うんうん、
だから取り返せって言われてるんだ、あ、うん、まあまあじゃあ行きましょう、うん、っていう風に自分の中のスイッチを入れられたのかなって思いがあって、不思議なことに、うん、そのおかげでなんか結構なそれなりの案件がね、
う
ん、お仕事が来るんですよ、まあ今年は、いやそれが続くかどうか分かんないですよ、分かんないけど、うん、やっぱり流れもあるのかなって思っていて、
あの俳優さんも同じようなこと言ってたな、あの方、お名前は分かんないけど、ほら
有名なメディアに出てる方、
うん、はい、その方が言ってたのはね、例えばの話、100万円を落としちゃったら、
うん、
あ、1000万円の仕事が来るなって思うんだって。
いいですね、うん、それ
だから出さないと入んないじゃん、だからあ、なくしたとか損したっていうのが分かったら、あ、これは1000万の仕事、1億の仕事が来る前兆だっていうふうに思うって
言って、いや本当にそうだと思う、
実際そうなるって言って
た、そうだと思う、
うん、
まあね、今の方の発言はマイナスの10倍ぐらいの仕事が返ってくるっていうことですけど、うん、そこまでではないんだけど僕の場合は、でもなんかね、お金の問題だけじゃなくて、うんうん、全部が人からのご縁でいただいてるんですよ、
うんうん、そうだよね、
でそれが不思議で、
そうだそう
だ、なんかね、
う
ん、なんて言うんでしょう、自分からバンバン営業して、うん、なんかなんだもう SNS だホームページだいろいろな集客だとか、うん、そういうことを頑張ってというよりは、うん、今回の話は結構皆さんが、うん、なんかあんまり不遜な言い方ならないようにしたいんだけど、僕を見てつないでくれた仕事なんですよね、
うん、
そこが本当にありがたいなというか、う
ん、確かに
金銭的価値だけじゃなくて、うん、本当そこ嬉しいなと思っているところで、うんうん、なのでなんて言ったらいいか、そういう自分であり続けようっていうモチベーションになるんですよね、
うんうん、そうだね、
そこはもう数字以上の価値なのかなって、
うん、そりゃそうだよ、数字じゃ表せない、
そう、
うん、
だからノーパッカーンももちろんいいんですけども、うん、なんかノーパッカーンなところの使い分けというか、うん、やっぱそこあの人ノーパッカーンだけど、いやなんかどう言っても悪口になるなんかあの人は非常にピュアな
そう、ね、
人であるし、うん、だからこそこの人と仕事したいなって思わせられるっていうのも一つ武器になるかもしれないから、
うんうんうん、そうね、ほんとそう
何が良くないんだろう、ノーパッカーンって音の響きなのかな。なんかやっぱものすごくどう言ってもね、どう言っても知的にならないんですよね。
いやでもそこ努力するとこじゃないの。そうか、流せばよかったんだよ。
あ、私非常にノーパッカーンでございました。いやダメだ、どう言ってもどう上品に言おうと思ってもすちゃらかになっちゃうんですよね。
ございますって言ったらどう。
ノーパッカーンでございまして、うちの具体がノーパッカーンで、もう具体って言ってるじゃんみたいなね。
本当だよ、失礼失礼。でも検定って言わないもんね。
あ、確かに、
うん、まあそれは日本人の文化じゃない。
出ましたね、うんうん、これも面白い話ですよね。もうなんかこれ話すともう一本分取れそうなんですけど、うん、でも最後に言っときたいのは、うん、アメリカの人は身内褒めすぎっていうのがあるんですね。
うん、やっぱ台湾の人もそう。
あ、え、そうなんだ、うん、やっぱアメリカ寄りなんだ、そこは、うん、面白いですね、うん、なんか日本ってやっぱり運動会とかあるじゃないですか、うん、運動会で、誰々ちゃんのお母さん、あの誰々ちゃん本当に足速くてすごかったですね、いやいや全然よ、
足だけなのよ、
足だけなのよ、勉強から騎士だからとか言う定番のテンプレート、
う
ん、
そう、
あれすごいですね。
これ日本文化だよね。
遺伝子レベルで入ってますよね。
遺伝子レベル。
ところが、うん、アメリカ人との会話でそれやったらね、うんうん、あ、誰々さんのところ足速かったですね、本当そうなんだよ、彼ねこんだけ頑張っててね、しかもさ最近成績も上がってきたんだよ、
うわーってなるんでね。
なるんで。
いや台湾の人も一緒。
一緒なんだ、うん、台湾の文化ってまた全然台湾行ったことないから、うん、わかんないけど、
だ、ね、すごい、
いいものはいい、
はいいっていう、うん、
なんかわかりやすいっすね、
うん、
そこはいいですね。
そっちの方がノーマルなのかもね、もしかしたら。
いや遠回しに、いやだからそれこそ女子のね、女子って言っちゃうとあれだけど、うん、女性がいろんな方々に八方に気を使って、うん、良きところに収めて程よく減り下り、
うん、
でもちょっと打算もありみたいな、うん、そういうのって、うん、なんかものすごくテクニカルなことやってるんですね。
本当にね、
もうめんどくさいよそういうの。
めんどくさいよ。いやテクニカルでもあるし、めんどくさいわ。
めんどくさい。だからね、うん、あのこれもう京都で聞いてらっしゃる方がいたら全然気を悪くしないでほしいんですけど、僕すごいなと思ったのは、うん、時計しはりますしてはりますなって言ったらもう帰れって意味なんですよね、
う
ん、
そうなんだ、時計を見ろ、
時計を見ろってことなん
だ。うわ、そうなんだ。
めちゃくちゃテクニカルじゃないですか。ハイコンテクストな、
本当だよね、
ハイコンテクストすぎて同じ日本人でも読み取れないぐらいの、うん、すごい。いやそれ実際に京都の人が日常的にね普段使いしてるか分かんないけど、うん、時計してはりますなって言われたらドキッとしなきゃいけないなって思っている今日この頃でございますよ。
怖い怖い。
まあ時計を見たらもうそろそろお時間でございまして、なんだろうこの締め方。鳩組ホームルームではですね、皆様からのお便りを募集しておりますので、なんか日々こんな会話で後から思うとあれはこういう意味だったのかしらってドキッとしたことであるとか、うんうん、ね、あとはサンタクロースじゃないけれども子供に、こんなことを、言って騙したじゃないけどね、なんか子供にこんなことを言ってたななんて思ったエピソードがあったりしたらぜひお寄せいただければと思っております。まあ皆さんね、いろいろと気を使うこともあると思いますけど、鳩組ホームルーム聞くときぐらいは脳パッカーンで次回も聞いていただけたら幸いでございます。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.